彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられたという、この言葉にスポットを当てさせていただきたいと、題としては主に託された人生生き方とはということですけれども、この6節にスポットを当てさせていただきたい。なぜイエス様は地面にかがんで何かを書いておられたのか、なぜ書こうとなさったのか、あるいは何かを書いておられるとするなら、イエス様が書かれた文字とは一体どんなものだったのか、そんなことをご一緒させていただいて、今日は最後に一つのことを、そうなんだっていう最後に一つのことを確認させていただくことができたらと願っています。背景としましては、もうこの女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセの律法ではこういう女を石打ちにするようにと命じていますけれども、ところであなたは何と言われますか、何と言われるのかとは、それはあなたの判決ではどうなるのだ、そういう意味であります。イエスよ、お前はお前の考えではこの女にどんな判決を下そうとするのか。そしてそれはひとえに宗教家たちのイエス様を陥れようとする魂胆のゆえでありました。そこには民の心を引きつけてやまない宗教家たちのイエス様に対する激しい憎悪、妬み、怒りというものがありました。そうした中でまず最初に教えられます、また共有させていただきたいと思うこと、それは人ということでありますけれども、なんと人というものはいざとなったら罪深いものでしょうかということ、自己保身のために人をも利用しようとするっていう、いざとなったら人は自分のために人さえも利用しようとするっていう、それは信念を持たない弱い者のなせる技かというとそうではない。この箇所ではむしろ信念のゆえに強くされているそうした人々が、むしろその自らの信念を肯定するために貫こうとするために人の命さえ利用しようとしています。許せと言っても石打ちで殺せと言ってもどっちに転んでもイエス・キリストの宗教家としての命が奪われるような、そんな状況というのはすでに私たちは教えられていると思いますけれども、いずれにいたしましても何かに疲れる、物に疲れるとかいうね、そういう意味ですけど、何かに疲れている人という、何かに疲れている人は人の命であったとしても自分のためにはそれを人さえも道具として用いる、まさにこれが罪といいますか、描かれているのではないでしょうか。会員であるなら一人ではできませんけれども、ここに引きずり出されているのは女だけであります。男はどうしたのか、引きずり出されるのは免れたとして彼は知らなかったのかっていう、それとも宗教家たちの計画を知っていたのかっていう、計画を一緒にした口か、それともはめられた口か、あるいはお金で買われたのか、いずれにしても人が 何かに疲れることの恐ろしさを教えています。悲しいかな、人は愛だけを生きる力として生きているわけではありません。むしろ何かに疲れた不健全な憎しみや妬み恨みといったことを力にして生きるということもできることを教えています。そしてそれは宗教家たちだけではなく、ひょっとして群衆にも言えることだったのかもしれません。誰もですね、女だけが引きずり出されていることについておかしいという人はいませんでした。申命記の22章を見ますと、婚約中のですね、娘が村の中で他の男と関係を持った場合と村の外で野でということで状況が違うことを、村の中でにもかかわらずであるなら石打ちで殺されなければならないというようなことが紹介されています。それは叫ばなかったからだというようなことでありますけれども、ですからこのそうしたことを知っているイスラエルの民はですね、女だけが引きずり出されているのを見るならばおかしいって、これはおかしいじゃありませんか、男はなぜ女だけなんですかというようなことが誰かから出たとしてもおかしくはないけれども、そうではないということを思うときに、そこに集っていた人たちは興味本位であったのか、あるいはおかしいと思いながらも宗教家の力の上に発言することを恐れて発言することができなかったのか。いずれにいたしましても人間のここに罪深さが表されていることを思います。この時そうした中でさらに宗教家はといいますと、イエス様が何も答えない上にですね、お前はどう判断するのか、問うてもですね、イエス様が何も言わないことを良いことにですね、どんどん追求していくっていう、そしてそれはまさに理性のブレーキが壊れて相手を陥れようとすることをやめることができない状態に陥っている宗教家の姿、まさにこれも神様の命をうちに持っていない罪人の姿が描かれています。この時おそらく宗教家たち、そのようにイエス様を詰め寄る自分たちの顔、自分たちのその形相というものがどんなものになっているのか気づいていなかったのでしょう。良心の機能が機能していない状況、やられたらやり返す、決して許さない。しかしそうしたその罪の姿に宗教家たちは気づいていません。そうした中で心を痛めるのは誰かというなら、そうした状況の中でその人を愛するにもかかわらずそうした姿が見せられる、そういう人が傷ついてしまう。時に子供であったり部下であったり生徒であったり、なんで私が尊敬している、私が大切に思うこの人がそこまでやるんだろうか、なんで先生たちはラビたちはそこまでやるんだろうか、そんな状況でありました。けどもそうした状況の中で、 彼らは何によって気づいたかというならば、8節、7節には、彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。このイエス様の言葉でありました。神の御子イエスキリスト、私たちはすでに教えられています。ヨハネの福音書の一章には、そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。その方のうちには恵みと誠が満ちていた。言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。それはまさに、キリスト、神ご自身であるキリスト。何によって、彼らは自分たちの罪深さに気づかされたかというならば、神ご自身が人となって来られたキリストの言葉、すなわち神の言葉によって彼らは自分たちの姿を知ることができました。そして、人々はそこからいなくなりました。年長者から始めて、よくここは本当に語られるところですよね。なぜ年長者からいなくなったんでしょうかというときに、それは長く生きれば生きるほど人は罪を犯すものだから。だからそこそ逆に恵みもわかる。罪を、長く生きれば生きるほど罪を犯さざるを得ない。だからこそ恵み、そのこの私を許してくださっている神様の恵みもわかる。そして人は寛容になるというわけですよね。けどもその逆もないわけではありません。年長者になればなるほどに妬みが、あるいはひがみがということがもしあるとするなら、まだ私たちは神様の恵みを受け取るために十分に自らの罪というものに気づかされていないのかもしれません。多くの人はキリストの言葉にハッとさせられました。私にはこの女に石を投げる資格はない。自らの罪深さを神様に知らされ、砕かれた心でその場を後にしました。しかしそうした中にあっても、中には本当に心砕かれてというよりもですね、クソっていう、イエスのやつ覚えてろとですね、この敵はどこかで必ず取ってやるからなっていうような、そんな思いのままだけれども、かといってそこにとどまり続けることもできないので、その場を退いた宗教指導者たちもいたかもしれません。人は本当に自分の姿見えているようで見えないものであります。そうした中で、イエス様は何もおっしゃらないで指で何か地面に何か書いておられた。今日これがテーマなんですけど、皆さん一体何を書いてらっしゃったと思われますか。これは天国にイエス様に聞いてみないと分かりませんけども、一体何を書いておられた。中にはですね、ちょっと森は礼拝の中でお隣の方と相談してみてくださいということをよく言うけれども、やめてほしいという声も聞くんですけれども、ちょっとお隣の方と、どんなことをイエス様はこの時書いておられたと想像しますか。ちょっとお話、この想像して、私も川端さんとちょっと時間を取りますので どうですか。なりますね。絵を描いてたんですかね。どうでしょうか。ぜひ。アーメン。私たちもわからないっていうそんな結論だったんですけど。本当に天国に行かなければわからないという、と思いますけれどもですね、この箇所をですね注意深くよく見るとですね、必ずこうだとは断定はできないかもしれませんけれども、高い確率でイエス様が書いておられたことが何かっていうのを私は推測することはできます。それを今日ご一緒したいと思ってるんですけど、追い詰められるこのイエス様、この時あなた方、この時何を書いておられたのか、そしてあなた方の中でまず罪のない者がこの女に石を投げなさいっていう、あまりにもその女がかわいそうでもう、目を上げることもはばかかるといいますか、かわいそうで恥ずかしく、そして目を下げておられたとかいうようなことも語られたりすることがあるわけでありますけれども、そして指で何か書いておられたっていうのは、そのイエス様の行動を強調するゆえにですね、この箇所は2回イエス様がそうされたと、あなた方の中で罪のない者がこの女を石を投げなさい、そしてイエスはもう一度そう言ってから身をかがめて地面に書き始められたと、2回神の御子であるイエス様、神であることを人とやめることができないと思わないで人の姿をとって私たちのところに来てくださったイエス様、神ご自身であるお方がひざまずいて地面に指で何かを書いておられた、神ご自身であるお方が指で書いておられた、何か皆さんの中で首で書いておられた、何か連想するされる方は何かいらっしゃらないでしょうか。神ご自身が指で2回書いて、ヒントは、加藤さんなんか、はい、ありがとうございます。感謝します。神ご自身がご自身の指で何かを書かれたということの中で、 連想なさる方、うん、ヒントはですね、今日一緒に出エジプト記に神が指で何かを書かれた。ちょっと皆さん、出エジプト記のここ開きましょうか。31章の出エジプト記の31章、31章の18節、31章の18節、出エジプトというとエジプトから脱出した民が約束の地に入るまで、モーセがその民を導く神様の命によって、それともに御国に入るために、約束の地に入るために、神様がモーセを通して民に与えたものがあった。そのためにモーセはシナイ山に登っていくっていう、そこで神様から授けられたものがありますよね。何かって言ったら、それは10回。10回は何に書かれましたか？火用紙に、羊の皮に書かれましたか？石の板に書かれました。さあ、その石の板 に10回はどのように書かれたでしょうか。31節、31章の18節を見るときに、こうして主はシナイ山でモーセと語り終えられたとき、証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられた。神ご自身がご自身の指を持って、10回を書かれたっていう、まあ、これを書かれたもの、それを何と呼ぶかというと10回でありますけれども、だとすると、このヨハネの福音書の中で神の御子であるお方、神ご自身であるお方が書かれたもの、それは古い戒めに対して新しい戒め、新しい戒め、新しい戒めとはということでありますけれども、10回が記されていますのは、今日はお開きいたしませんけれども、というかちょっと見ましょうか、ちょっと見ましょうか。10回、出エジプト記の20章、出エジプト記の20章、今日もご一緒しました、出エジプト記旧約聖書の20章、130ページ、130ページ20章の1節から、それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。このように序論をまず神様はモーセに語られて、そこから3節から10回を一つ一つ語っていかれるわけですね。あなたは私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、うんぬんと拝んではならない。また八節には、安息日を覚えて聖とせよと。最初の四つはですね、神様との関係に対する戒めであり、そして十二節からは、あなたの父と母を敬えと。 殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に対し偽りの証言をしてはならない、むさぼってはならないと最後、人間に対して6個、神様との関係において4つ、人との関係において6つという、合わせて10の戒めということであるわけでありますけれども、簡単に言うとですね、安息日を覚えて生とせよって、お前は、あなたは、奴隷、自らを奴隷にしてはならない。私が、私の形に似せて、作った尊いものなんだ。いうものであります。奴隷になり下がってはならないっていう。神に愛されているものを、神の形を持つものと、神の尊厳が与えられるものとして、自らを、清く保ちなさいと、いう、私は自分の形に似せて、お前たちを作ったんだっていう、そういう内容でありますけれども、けれども完全な律法でもありますので、完全な戒めでもありますので、人はこの前に立たされるときに罪の自覚が生じる。罪を知ることができることは恵みであります。罪を知ることを気づかさせていただける、それは恵みであって、それに私は神様抜きでは生きれないんだって、神抜きでは生きれない私なんだということに気づかされて、なんとこの十戒の前に出たときに人は神様を仰ぐこと、仰ぐものへと、ものとされていく。それがこの十戒を神様が与えられた意味であるわけでありますけれども、ですからイエス様の弟子のパウロは律法というもの、十戒というのは律法というものがイスラエルの中に神様は託されて、律法というのは623箇条あって、その律法というものを、律法はしてはならないというのと、しなければならないという戒めなんですけど、それをぎゅーっと圧縮すると十になる。それが十戒という形でまとめられているっていう。で、なぜ十戒が、律法が与えられたのかというと、ちょっと皆さんガラテヤ人の手紙開いていただいてよろしいですか。新約聖書のガラテヤ人の手紙、ガラテヤ人の手紙の3章の21節から、新約聖書のガラテヤ人の手紙の3章の21節から、新約聖書の367ページ、ガラテヤ人の手紙の3章の21節からお読みしますね。お開きいただけましたか。ガラテヤ人の手紙3章の21節。すると律法は神の約束に反するのでしょうか。養育係なんだという表現のことをご一緒したいんですけども、絶対にそんなことはありません。もしも与えられた律法が命を与えることのできないものであったなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。信仰が現れる前に私たちは律法の監督のもとに置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちの信仰、私たちが信仰によって義と認められるためなのです。なぜ神様は律法を、十戒をイスラエルのために託されたかというならば、十戒の前に、律法の前に立つときに罪の自覚が生じさせられ、そしてどうしても神 を求めざるを得ない、あるいは神を仰ぐ者へと神様はなしたかったから、なされたかったから、ゆえに養育係としてこの十戒を与えてくださったっていう、それゆえにですね、パウロは私は貪ってはならないっていうこの十戒を知らなかったら、私は貪るということを知らなかった、この貪ってはならない、ローマ人の手紙の7章なんですけれども、しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにある貪りを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだもの、しかし貪ってはならないという十戒を通して自分が一人では生きていくことのできないものであることに気づかされた、神を仰がざるを得ないものであることに気づかされたんだ、パウロはそのようにも語っているわけですけれども、けれども宗教家たちはですね、この与えられた十戒律法、何とか守ろうと頑張ってきたっていう、そして何とか認めてもらおう、自分たちの頑張りで認めてもらおうとした、けれどもいつの間にかその頑張りが罪となって、神様の戒めを差し置いて自分たちの教えを言い伝えを優先して自己満足に陥り、偽善者に陥って、本当に自分の姿が見えなくなって、けれどもそもそも律法が与えられたのは私たちが罪に気づくようにと設けられたものにもかかわらず、挙句の果てにですね、宗教家たちは自分たち自分のために、あるいは家族のために、あるいは自分たちの階級維持のためには人の命さえも利用するものになった。会員の現場で捕らえた女を引っ張ってきて、この女をどうするんだということを通し て, っていう、自分のためには、自分の階級維持のためには人の命さえも利用するものにっていう、そうした中でイエス様は、あなた方の中でまず罪のないものがこの女に石を投げなさい、語られたご自身の言葉、神の言葉によって、誠に神を仰ぐものとなるようにと導かれたわけであります。もう一度皆さん、私たち感謝しましょう。私たちはこのイエス様の言葉によって、あなた方の中でまず罪のないものがこの女に石を投げなさいというこの言葉によって、謙虚な思いを与えていただけたという。人を裁くことは神がなされることでありますけれども、神の座に立って人を裁くものではなくして、その座を退いて神様の御手に委ねるという生き方をすることができるものにされたっていうのは、なんと感謝でしょうか。けど皆さん、この後ですね、誰もいなくなったわけですよね。誰もいなくなったわけですけども、この後が問題ですね。この後9節は、それを聞くと年長者から始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。イエス様はこう語られたわけですけれども、誰も見回したときに誰もいなかった、女が見回したときに誰もいませんでした、故に誰もいませんと言いました。イエス様はそのときに、私もあなたを罪に定めないと、そしてもう罪を犯すことがないようにと言われました。これが問題であります。何故にって、たとえイエス様であっても律法破り、 姦淫を犯した者は石打ちで殺されなければならない。誰もいなくなったからといって私もあなたを罪に定めない、もう罪を犯しないように、犯すことがないようにと言ったならば、いくらや神の御子であったとして王子であっても裁かれます。王の命令に背いているわけですから、罪を犯した者は石打ちで殺されなければならない。命の秩序、神の領域を冒涜する姦淫、しかしそれを無に帰してしまうという上に、このところにですね、宗教家たちがいたらすかさずこう言ったでしょう。イエスよって、お前が女を許すというのはそれはいいけれども、じゃあその許す代償は誰が取るつもりだ、誰がその責任を取るのか、この女は姦淫を犯したんだぞ、イエス様はそのために十字架にかかられました。私たち全ての人の罪を許すために、神様の十戒は契約でもありました。だから完全に履行されなければ、世の終わりになったとしてもそれは必ず問われるっていう、問われるものである。しかしその契約を誰かが満たしたならば、もし負債があるとするならば、その古い契約の内容、それを誰かが満たしたならば、その契約の効力は失う。そしてその契約の内容をですね、負債を払い終えた人、代価を支払った者が新しい契約を定めることができる。イエス様はそのことをなさいました。ご自身の命と血潮によって、血を流すことなしには罪の許しはありえないという律法に基づき、罪のないご自身、十字架の上で血潮を流しながら、ご自身の代価、罪のない命を持って、古い戒めを完全に履行なさり、完成なさり、そしてキリストが新しい戒めを定められました。故にイエス様を仰いだ者はですね、皆罪許されるっていう、この中にですね、もし私はまだ罪許されてないんじゃないかと思う人がもしいらっしゃったら、それはあなたは騙されています。あなたは騙されています。イエス様は信じたんだけれども、時々良心の呵責を感じて、確かに他者を傷つけたっていう謝罪であったりっていうようなことは大切なことでしょう。しかし根本的に許されている、なお騙し許されていないというなら、騙されているのであって、それはサタンに騙されています。さあ、そして新しい契約とはどのようなものか、シナイ山のかつて神様がシナイ山において石の板にご自身の指で書かれてモーセに渡した契約、戒めに変えて新しくイエス・キリストご自身が記された新しい契約とは、皆さん、ヨハネの福音書の13章、ヨハネの福音書の13章の34節、ヨハネの福音書の13章の34節、かつての戒めに変えて新しい戒めとは何か。ヨハネの福音書の13章の34節を読みします。 あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認められるのです。新しい戒めとは、かつて神様がシナイ山で石の板に書かれて私たちに託された戒めに、かつてイエス様が全てのことを成就なさって私たちに託された新しい戒めとは何でしょうか。それは互いに愛し合いなさいという。まさにこれはキリストの十字架の贖いを通して、罪、あなた方の中で死を、罪のないものがこの女に死を投げなさいという言葉によって罪を気づかされるとともに、自らの罪がキリストにあって許されたものに対して語られている内容であります。互いに愛し合うということは、自分自身も神の形として尊いものだけれども、相手の方、その人も同様に尊いっていう、主が与えられた命の中に生かされているものとして互いに敬い合う関係っていう、どちらかが正しくてどちらかが間違っていると、私は正しいけれどもあなた間違っているでしょ、だからあなたはあなたの生き方をやめて、私に従いなさいってい いうものではありません。新しい戒めというのは互いに愛し合うというのは、お互いに命を重んじる生き方であるという、私の生き方がどうか、あなたの生き方がどうかではなくして、一緒に生きるためにはどうすればという生き方であります。会員の現場で捕まえられてっていう、もし私が同じような状況に侵されていたらどうなってただろうかっていう、何故にそのような状況にっていう、そして中で私が何かあなたに対してできることがありますか、一緒に生きるために私は何ができるでしょう、何をしたらいいでしょうか。裁く前にどうしてそんなことをせざるを得なかったんだろうか、共に生きる生きれる生き方を模索するっていう、その交わりの中から排除したり追い出したり、あるいはやめさせたり、そういうものではありません。最後を開かさせていただきたいんですけれども、第二コリントの5章、第二コリントの5章351ページ、第二コリントの5章351ページ読みします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。 神はキリストによって私たちをご自身とご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。神様が私たちに託しておられるのは和解の務め。私は新しい戒めをあなた方に与えます、互いに愛し合いなさいっていう、それはどっちが正しいか、どっちが間違っているのかって、あなたの方が間違ってるじゃないですかっていう、そういうものとは違うっていう、正しい正しくない、そして、あなたがやめなさいと、私が正しいっていうのは、そういうものとは違うっていう、あくまでも互いに愛し合いなさいって、和解を委ねられて、共に生きる道、どうすれば私たちは共に生きることができるでしょうか。道を模索するようにと新しい道を神様は託されているっていう。皆さん、それことのゆえにですね、大切なことは何かっていうと、大切なことは何かっていうと、今日このことだけを申し上げたくて、終わるわけでありますけれども、大切なことは何か、それは求められていることは何か、それはどんなことを知っているか、どんなことを学んでいるかが問題ではないということです。結局は生き方、どのように生きているか、新しい戒めを与えますというこの戒めについては生き方なんだ、互いに愛し合おうとする生き方なんだ。そして神様から託されている福音宣教というものも、まさに生き方、共に一緒に生きる道を模索する、手を取り合うっていう、それが新しい戒めに生きるということ。そうなったらですね、結論としてはもう何を知ってるか、何を学んでるかは大した問題ではないって、結局のところ幼子のようにならなければ神の国に入れないっていう、いかに砕かれた心を持って、どれほどたくさんの真理を知ってるかが問題ではない、それ知ってますよ、知ったところで、じゃああなたはそのように生きていますか。もしそれがなければ、むしろ砕かれて共に生きる道を模索することができるかもしれません。幼子のようにならなければ神の国に入ることはできない。関西聖書神学校の甲賀翔太郎先生っていう、校長先生をなさった先生ですけども、年を取れば取るほどに本当に可愛らしくというか、シンプルにというか、もう年を取れば取るほどに、難しいことは抜き、素晴らしい本も書いておられますけれども、結局のところは本当に幼子のように愛することだよ、従順すること、でなければどれほど多くのことを学んでいるか知っているかならば、天国に賢い人しか入れない、学び続けている人でなければ入れなくなってしまいます。でも大切なことは、新しい戒め、互いに愛し合う、共に生きる道を選び取ろうとして、そこに心を傾け、そこに心を砕き、そのことのために一歩足を踏み出していく、そういう生き方。 親戚やですね、あるいは友人関係でもですね、いやあの人のが間違ってるは絶対許せないわっていう、なんであの人に頭を下げないといけないのっていうことが私たちの人生の中にはあるんじゃないでしょうか。長男の嫁ならとかですね、あるいは弟ならとかですね、いろんなことがあるんじゃないでしょうか。向こうが頭下げるなら私も下げてもいいかもしれないけども、あるいは許してもいいかもしれないけれども、けどもイエス様が語られたのは、私は新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい。どっちが正しいかが問題ではなく、むしろ共に生きることができる道を模索するものであることができるように、お祈りをいたしましょう。それぞれそのところを祈りの場として神様の前にお祈りをいたしましょう。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に指で何かを書いておられた。神様、神ご自身であるお方が旧約の律法を、戒めを成就なさり、新しい戒めを十字架の上で完成させてくださったこと、また私たちに新しい戒めをお与えくださったことをありがとうございます。私があなた方を愛したように、あなた方は互いに愛し合いなさい。そうするならば、その生き方を通して人々はあなた方が私の弟子であることを認めるであろう。神様、どちらが正しいかではなくして、いかに共に生きる道をへり下って模索しようとするか、それこそが神のことされた私たちに託された生き方であること、もう一度この朝お開きくださってありがとうございます。すべての罪はすでに許されて、何者からも問われる必要のないものとして生かされており、ただ愛に生きるようにと主あなたが求めてくださっていることを恐れを持って心から感謝をいたします。和解の福音が私たちに託されています。まさにこの生き方こそが福音宣教であり、何を知り何を学んでいるかが問題ではないことを、この朝もう一度応援させていただくことができて感謝します。神様、どうぞ年を取れば取るほどに主よ、あなたの恵みを感謝し、本当にシンプルに幼子のように従順していくものであることができますように導いてください。お願いをいたします。神様、自分自身を知るほどに主を知らないものです。憐れんでください。そしてそのことの上に、主よ、あなたがさらなる本当に憐れみの心を持って私のうちに愛を注いでくださり、主よ、自分自身を知ることができますように、そして本当に自らを知り、あなたの前にひざまずき、ひれ伏すとともに、主よ、許されている者としての生き方をどんな時にも選び取っていくことができますように、平和を作り出すものであることができますように、私たちの生き方を通して何を知っているかではなく、私たちの生き方を通して恐るべき神がおられることを神様明かししていくことができますように助けてください。お願いをいたします。主よ、またそのような御影福音教会として、命が満ち溢れるところのあなたの教会として私たちが立っていくことができますようにお願いをいたします。感謝します。どうぞ弱さを覚えている兄弟姉妹たち、あなたが今週もお支えくださいますように、 明日は、壮年の集いもありますけれども、交わりを祝し、学びを祝してください。また、直子姉妹の主よに与えられています宣教の重荷を祝してくださって、心と体を霊を常に守って導いてくださるようにお願いをいたします。感謝します。キリストの御名を通してお祈りをいたします。